大好きが天才を生む第831回をお届けいたします。今回のテーマは10年前の指導記録からです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。まあ、10年前なんです。ちょうど10年前に教えた生徒さんたちのその指導記録っていうのが出てきたんですね。たまたまそれを見ることがあって、ずっと忘れていたんですけども、どんなことをやっていたのかなと思って、まあ、読んでいました。ですごく興味深かったんですね。で、10年っていうと、まあ自分ではですね、10年間そんなに違ったことをやってるわけはないっていうことはあったんですよ。つまりそんな違ったことをやってるわけはないっていうのは、いつも申し上げる通りですね、勉強ができるようになるっていう原理原則っていうのは変わらないんですよね。もちろん教育課程が変わったりするので、それも内容が変わったりは当然するわけですし、確かに入試の傾向も変わるので、それに対応して変わっていくっていうのは当然あることはあるんですが、しかしそれは極めて少ない部分で、その大きな原理原則っていうのは変わらないんですね。ですんで、自分としてはそれを分かっているので、それから逸脱したことは一切しないんですね。しないので、まあ、毎年同じことをやってるって言えばやっているわけです。で、その生徒さんの個性に合わせて、それを変えていく、実際どういうふうにやっていくかっていうのは、まあ当然変えていくわけですけど、ですが、原理原則は変わらないんですね。ですので、自分の意識としてはあんまり同じことやってるっていうなつもりだったんですが、しかし10年という時間を見てみると、随分違ってるなっていうことがあったんですね。たださすがにですね、数学とか物理とか科学とかっていうのは、今ともまあ変わらないんですが、その英語に関しては随分違うなっていうふうに思いました。で、何が違うかっていうことなんですね。もちろん英語に関しても原理原則っていうのは変わらないんですよね。で、英語の勉強の一番のポイントっていうのは、その正しい英文を正しく覚えるっていうことなんですよ。だから一文でも多くね、正しい英文を正しく覚える。もちろんそれは音声面も含めてですね、覚えるっていうことに尽きるんですね。で、もちろんその構文解析とかは重要なんですが、あるいは文法の個々の知識っていうのは大事ですが、いくらそういうものを正確に持っていたとしても、英文のストックが足りなければ、あまり力にならないんですね。得点にならないんですよ。ですので、それはもう今も昔も変わらないんですが、だから当然結果としてね、その原理原則から見ますと、当然結果として暗記するっていうことが出てくるんですよね。で、暗記しなければしょうがないんですよ。英語の勉強っていうのは 100% 暗記だっていう、そういう言葉があるくらいで、これは真理なんですよ、やはり。で、もちろんそれは個々のね、文法知識とか、もちろん文法用語も含めてね、知っているとかってことももちろん大事ではあるんですが、やはり、実際その英語が使えるようになるとかですね、ということになると、それはもう正しい英文を正しく覚えるってことですね。括弧音声面も含めてっていうことなんですね。正しく覚えるってことです。が大事なんですよね。で、それはもう今も昔も変わらないんですが、やはり昔の生徒さんの方が愚直に覚える姿勢が強かったと思うんですよ。で、その記録だとですね、高校3年生の最初の時に、ほぼ中学生のものができなかった子たちがいたんですが、数人いたんですが、その子たちに何をやらせたかっていうとですね、速読英単語っていう増進会から出てるのがありますが、それが3冊シリーズで出てるんですね。入門必修上級ですか。で、それをですね、そのまま英文を覚えさせたんですね。これがまあ基本的な、やったことなんですけども、まあもちろんその中に文法の変わらない、個々ですね、文法の解説をしつつ、あるいは、それこそですね、もうできない子は辞書の引き方から教えるっていうようなことですね。ことです。で、まあそれからまあ教えてきました。やはりそれをもう愚直にやらすと、ものすごく伸びます。で、結局、今でもですね、多分、センター試験で、例えば高校3年生の最初の時に、中学のもできないままなら、つまり現在完了とかね、関係代名詞とか、そういうことも全然分かってないんですよ。で、中学の単語も、まあ、1年生のはさすがに入っていたけども、中3ぐらいのレベルの単語になると、ほぼ暗記覚えていないという状態の子たちが、ほぼ10ヶ月ですよね。で、センター試験で8割以上取るっていうのは今難しいと思うんですが、当時でそういうことは普通にできてたんですね。で、なんで彼らはできていたかっていうと、覚えることを厭わなかったからなんですよ。今の子たちはやはり覚えるっていうこと、愚直にね、その英文を覚えるってことがどうしてもできにくいと思うんです。これなんでなんでしょうか。時代なのかわからない。たかだか10年でこれだけ差があるのかっていうくらい覚えることに対する が大きいですね。なんかもしかしたら世の中のルフしているその英語の学習法っていうのが間違ってることが多い気がするんで、それがインターネットの発達とともに、まあ当時もかなりインターネット発達してたと思うんですが、にこうある種洗脳されているのかとも思うんですが、とにかく覚えることに時間がかかります。今の子たちは、暗記っていうのを徹底させようとすると2年ぐらいかかるんですね。実はで覚えることが大事だよということを指導して、そしてこうちゃんと覚えられるようにするためには、大体2年かかりますね。その定位の子がそれくらいだから違うんですね。そういう子たちはその瞬間からそれをやれましたね。言われた通りやって覚えてくるってこと、つまり英文を全部その何百音かの英文をそのまま覚えてくるわけですよ。で次の来る時にそれを全部覚えてくるということで、で1年間でその3冊の英文を全部覚えるんですね。覚えることができたんですね。でもっと前の生徒さんだともっと確かにハードだったなと思うのは、まず、まあ、教科書が今とは全然違うんですけども、要は教科書を中学1年生から高校3年生までの6年間の教科書を全部覚えるんですね。それは昔はちゃんと3つに分かれていたので、英文法とリーダーと、それからコンポジションですね、3つに分かれていたので、それも全部丸暗記するっていうのも、まあ完全に暗記すると、まあ、暗記というか、まあ、完全に暗記する、もちろん、まあ、音声面も含めてね、正しく発音できるということを前提に、完全に覚えるっていうことがあって、それプラスですね、この、オープン社から出てる、原先のその、英文問題成功っていうのがありました。あの英文を全部覚えると、あと高橋先生の今はもう手に入らなくなって残念なんですが、総会英文法ですね、の、英文を全部覚えるっていうのは、そういうことをしました。でそうすると、まあ、当然ながら、英語で問題ってのはほぼないですね。多分どの大学でもそれやった人だとトップクラスで受かっていたと思いますし、音声面もちゃんとしているので、運用部分でも、つまり英語を話すとか書くとかっていう部分でもほぼそのなんていうんですかね、不自由がなかったはずです。そのくらいだから覚えるってことは大事ですし、逆に覚えないとダメなんですね。だからもうちょっとまあもちろん伊藤和夫先生の、ね、700選とかね、それから英文解釈教室とかの英文を全部覚えるとかってこともしたこともありますが、当然それも有効です。でだからいつも総会英文法ってかなりの厚さがあるんですけど、それをその渡すときに、こういう英文法の本っていうのはその分からないところを調べるとかっていうことではなくて、この出てる英文を全て覚えるためにあるんだっていうことで、ここでお渡しして、そしてまあ覚えさせたものです。でこういうのはまあ中学の時に全部覚えるものなんですね。でここで聞いてらっしゃる方で、そんなこととかいう方はやはり英語の勉強が分かってないんですね。もうこのそのくらいやるんです。英語がもしできるようになりたいと本当に思うんだったら、そういう勉強をするしかないんですね。他に方法はないんですよ。でなんかですね、あれなんかそういうことをしなくても英語ってできるようになるんじゃないかっていう幻想、つまり大変だっていう、つまり暗記って慣れてしまうと大した手間はかからないんですよ。要は繰り返すだけでいいので、一つの英文を覚えようとしても何十回か音読したり、それを丁寧に写してみたりすれば、それは覚えられるわけで、その覚えるその手順さえしっかりしていれば、覚えるということは実は大したことではないんですよ。でそれプラスその単位時間あたりでこうもし伸びるね、その微分係数を考えたら、非常に効率よく伸びていくんですよね。だから人の話いくら聞いてもダメですしね。もちろんそのたくさん聞くっていうのは大事ですよ。たくさん聞くとか多読とか多聴っていうのはもちろん前提ですごく有効なんですが、とにかくそれは有効なんだけど、それを逆に有効たらしめるためには覚えることっていうのが大事なんですよね。だからいくら文法の、用語を知っていても、それは英語は少なくともできるようにはならないですよ。話したり書いたり聞いたりっていうことは、できないし、ましてその入試問題を解くっていうことも、正しい答え出すってこともできないんですね。なんかとにかく英語の勉強っていうのは 100% 暗記だと、 100% ですよ。 99.9% とか 80% とかっていうことではなくて、 100% は暗記だよと、これ中尾先生がね、早稲田の教授なさっていた中尾先生が英文解釈の方を書いて、そこの序文に出てる言葉なんですが、これその本もいい本なんですが、非常に大事なことで、99% とか 99.9% とかじゃなくて、まさに 80% じゃなくて、英語の勉強っていうのは 100% 暗記なんですよ。でそこに思い切れた人っていうのが、やはり英語を使えるようになっていくんですね。できるようにになっていくんです。だからそこのところがですね、どうもですね、遠いですよね。10年前と比べると遠いし、ましてその30年前と比べるともっと遠いですね。 例えばの今ですね、昔はですね、私の時にはこの、英文標準問題成功のシリーズって3冊しかなかったんですが、この3冊を完全に暗記するとかですね、当時まだ伊藤和夫先生のその、英文解釈教室っていうのはそんなに流布してなかった気がしますが、そういうものを覚える。とにかくもう片っ端からもう英文解釈じゃなくて、英文を覚えるんですね。英文解釈に取り上げられている英文っていうのは、いわゆる名文が多いので、ほぼ名文と言われるものですね。有名な作家の、昔はですよ、昔のものっていうのは、有名な作家の、それこそ名文と言われるものが選び抜かれていたので、要は名文集なんですね。だから、ある種英語のエッセンスなんですよ。英語のいいところのエッセンスが集められているんですね。だから、英文解釈の問題集っていうのは、今は違いますが、当時は、英文解釈の有名な参考書っていうのがいくつかあって、それを覚えるってことは、要は、ある種ね、英語のエッセンスに触れるっていうことなんで、それはもう文化的な側面としてもですね、あるいは思想的な側面としても触れるに等しかったんです。今は取材内容が全く変わってしまったので、ちょっと違うんですが、そして、実はあんまりその、英語の教科書の暗記もどうも進められなくなってしまったのは英文の質が変わってしまったからなんですよね。決してそれは今でも無意味ということはありませんが、有効な勉強だけども残念だなと、その英文を読むたびにですね、ちょっと残念だなというのはやはり思います。ですが、とにかく覚えることは大事で、でもう一つですね、させなくなったっていうのは、正確に和訳させるということですね。これをいつの頃かですね、無駄なことだって誰かが言い出したんですよね。で、和訳すればするほど、日本語の力はつくけど、英語の力はつかないっていうことを言い出したんですよ。これは嘘ですよね。全く嘘ですね。つまりね、英語でも日本語でも言語野を刺激するっていうのは変わらないんですよ、実は。で、結局ですね、その脳の刺激する部分は変わらないので、なんでそんな嘘を言うのかなと思う、今は私は思うんですが、英語もできるよ。英語も日本語も言語なんですよね。もっと言えば、数学も言語なんですよ。あるいは物理学も言語なんですよ。その抽象度が変わるだけですよね。あるいはその、いろんな、我々は例えば日本語っていうのは、日常生活に根ざしているけども、英米での生活をしていない人は、やはりそれ日常生活に根ざしていないですよね。その辺で、どうしても抽象度が高いとか、あるいは、バックグラウンドの情報量が少ないとかということになって、そこが、違いにはなってくるにせよ、言語であるということには変わらないんですね。英語自体が、言語現象ですよね。数学も同様なんです。実はだからそれで全部非常にこの関係しているんですよ。で、密接に関係しているんですね。だからその日本語訳すとかっていうのは非常に有効なんです。特に正確にその英文をよく理解しているかどうかっていうのは和訳をしなければわからないんですね。逆に和訳させてみれば非常によくわかります。で、どの程度その人がその英文っていうのを理解しているかっていうのはよくわかりますよね。逆に、日本語を英語にさせるっていう作業をさせると、やはりすごくそれもよくわかります。逆にその英語っていうのはどれだけその子が身についているかも一目瞭然ですよね。だから今の英語入学試験っていうのは10年前とも大きく変わっているのは書かせる量が増えていることです。もちろん私立大学は別ですよ。私立大学は別ですが、国立大学での英語で顕著なのは英文を書かせる量が増えていることですよね。もっと言うと英文を正確に書ける人が受かるように試験がなっているということなんですね。だから英文書けない人っていうのはすごく不利です。だからそういう勉強をしなくちゃいけないんですよ。私立大学は全く別です。全く別なので、だから別の能力を測っているんですよね。だからそういう区分けも必要なんですが、ただ、もちろんその読むということに関して、じゃあ覚えることが必要かっていうと、そんなことはなくて、逆に言えば正確に読むためには、正確な英文っていうのが頭に入ってなくちゃいけない。当然書くのは同様なんだけど、読むに関してもそうだし、リスニングもそうなんですね。なぜならですよ、考えてみれば、言い回してそれを無限通りの組み合わせがあるわけではないんですよね。よく最近はチャンクなんてこと言われますけど、結局のところ有限通りなので、よく使われる言い回しをしっかり頭に入っているということは、より明晰に理解できる、早く理解できるってことですよね。あと英文の複雑な英文だとなればなるほどそうです。こういうこの英文がしっかり頭に入っているということは非常に大事なことなんですね。で、全く逆にもそれが入ってなければ、大量の英文を読みこなすことも不可能になります。これも経験した方が早くて、こういう人の理屈を聞いているよりも経験した方が早いんですね。で、こういう話っていうのは、昔はもう一切理屈って言わなかったですよ。30年ぐらい前だったらそんなの一切言わなかったですね。必要なかったです。で、それでもとにかくお前覚えてこいと。で、それでお話終わりだったです。今はそっからが長いですね。なんでですか、なんでですかっていう話になりますね。このなんでですかっていうのが癖者ですよね。 なんでかっていうのをですね、聞くようになっちゃうと、ある種その、習うっていうことに関してはおしまいなんですよね。これも時代なのか、そういう何でか説明できるのが大事かっていうのは、まあ、わかるはわかるんですけど、やっぱりダメなんですよ。なぜかっていうとね、結局これよく言われることですが、リンゴの味を説明することはできないんですよ。で、指導者が何が違うかっていうと、そのリンゴの味を自分で体験してるんですよね。リンゴの味を体験してるんですよ。そこが違う。だから生徒さんとその指導者の違いっていうのは、まず決定的に違うのは、指導者はそのリンゴの味を知っているんですね。生徒さんは知らないんですね。それを言葉では説明できないんですね。逆に指導者っていうのは、リンゴの味を知っているプラス、どうやって味合わせたらいいかっていうことを知ってるんですよね。ただ、その最初の段階で、そこが、なぜかハードルがあると、つまりそれが無駄だとか、よくこの無駄だって言葉は多いですね。なんで味も知りまくしないのに無駄だとわかるのかっていうことですね。とにかく愚直に覚えることの覚えなさは、やはり減ってきています。それがですね、逆にこれだけ音声教材も発達してるのに、英語できる人がそれほど増えていないのは、増えていないとか、できる人って減ってるんじゃないですか。ある翻訳業界のプロの方に伺ったらば、とにかく英語の翻訳者の質が下がっていてどうにもならないっていうことをおっしゃっていましたね。要は日英日ですね、の専門家が、あまりにいないので、結局フランス語とかドイツ語とかね、の専門家に頼むことが多いと言っていました。それはなぜかっていうことなんですよね。そのくらいだから英語ができる人が減ってるんですね。これ有意識問題ですよね。確かに別にグローバル化に私は賛成はいたしませんが、とは言っても英米の動きとかに無関心ってあることは許されないのはまた事実で、でその時に英語がわからないっていうのは大変ダメですよね。非常に不利になるのもまた事実なことは私も受け入れます。だからこそ、まあ、そういう観点から英語をやってほしいとは思うんですが、とにかくその入り口の段階でハードルが高くなってしまいました。やはりどうも間違ったことをいろいろ教わってくるんですね。いろんなところで、その幼児教育も含めてですね、間違ったことを教わるんですよ。だから多分指導者はやりにくいんだろうなと思うんですね。で、だからもう覚えさせればいいんです。要はとにかく覚えるってことです。だから覚えて、もちろんその覚えるっていうのは一つの、覚えることが全てだっていうのも一つのレトリックで、ここもまあ分かってほしいんですが、こういう細かいこと言わなくてもね。ですが、とにかく覚えなくちゃしょうがないんですね。で、そこのハードルが随分高くなったなぁと、この10年前の、指導記録を見て思いました。やはり変わるもんですね。やはり変わらないものはないと。ただ変わらないものって何かってことに、やはり我々は気持ちを向けなきゃいけない。変わらないものない、何か。変わるものはしょうがないので、それを止めることもできませんが、といって、変わってはいけないものとか、やれば変わってないものはある。つまり変わってないものは何かっていうことは、一言で言えば、英語は 100% 暗記であるっていうことですね。ありがとうございました。
第831回の今回は、10年前の指導記録からというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。